安城写経だより2022年10月1日第163号編集と発行社会福祉法人安城市社会福祉協議会電話0566-77-2941表紙安城市社協基本理念住民一人一人が主役の福祉のまちづくり今月の大事は桜井中学校の小西真央さんの作品ですコロナ禍だからこそ大切な人とのつながり地域見守り活動者情報交換会を開催しました市内の各町内福祉委員会の地域見守り活動を継続的に展開する上で活動者同士が役立つ情報を得る機会として、地域見守り活動者情報交換会を開催しました。当日は、先進的に地域見守り活動を実施している東町福祉委員会と大山町福祉委員会の活動の発表と、社会医療法人財団親和会八千代病院の小久保充氏による地域見守り活動と身体的・社会的フレイル対策の講演のほか、発表者と講師によるトークセッションを行いました。各町内福祉委員会が行う見守り対象者の把握などの活動方法とともに、見守り活動によるフレイル予防の効果を参加者で共有し、参加者からは、見守り活動がさまざまなフレイル予防になっていることが確認できた、などのご意見をいただきました。なお、フレイルとは、筋力や心身の活力が低下した状態、健康と要介護の間の状態のこと。写真が4枚掲載されています。写真1、東町福祉委員会、目指せタンポポの町。写真2、大山町福祉委員会、ご近所同士が日頃から支え合い、助け合えるつながりのある町づくり。写真1、2は、それぞれの福祉委員会の地域見守り活動の発表の様子です。写真3、講演、地域見守り活動とフレイル対策。写真4、トークセッション、地域見守り活動とフレイル。表紙終わり。令和4年度赤い羽共同募金運動が始まります。共同募金とは、赤い羽共同募金は戦後間もない昭和22年1947年に市民が主体の国民助け合い運動として始まりました。以後10月から全国一斉にスタートする共同募金運動は、地域福祉の推進を目的として、今年で76回目を迎える歴史の長い募金活動です。現在は少子高齢化が進む中、高齢者、障害のある人、子どもたちへの福祉活動のほか、さまざまな福祉課題に取り組むボランティア活動などのために役立てられています。安城市の令和3年度実績額2129万6364円、個別募金、各家庭にお願いする募金858万4203円、事業所募金、地域の企業に呼びかける募金361万2590円、職域募金、観光庁などの職場内に呼びかける募金183,096円、学校募金、小中高の児童生徒に呼びかける募金363,730円、街頭募金、駅前やスーパーなどで呼びかける募金172,801円、その他募金、個人での振り込みや寄付金付き自動販売機の売り上げによる募金、 176万9230円。歳末助け合い募金、12月の1ヶ月間に限定して運動する募金、661万714円。令和3年度に寄せられた募金の使い道、皆様からお寄せいただいた募金は安城市の福祉のために使わせていただきます。歳末助け合いに 29%、 ひとり親世帯・障害児世帯に歳末応援品の贈呈、ひとり暮らし・寝たきり・認知症高齢者にお便りを送付、子どもたちのために 27%、 民間保育所に文化活動費の助成、認可外保育所に施設費の補助、ひとり親世帯などの子どもたちに新生活応援祝い金贈呈、ひとり親世帯を対象とした小旅行の実施、就学援助世帯に修学旅行費の一部を助成、障害のある人のために 14%、 民間障害者施設に文化活動費の助成、障害のある人を対象とした小旅行の実施、視覚障害のある人に声の情報を届けるボランティア活動団体への助成、地域福祉推進のために 6%、 地域福祉活動ふれあいサロンに助成、ボランティア団体に活動費の助成、高齢者のために 2%、介護者リフレッシュツアーの開催。これ以外に県全域の福祉推進や共同募金運動推進のために使われます 22%。 助成を受けた皆様からのありがとうメッセージ、お楽しみ会、ひとり親世帯の子どもやその家族、友人を招き、個人では難しい外出の機会を提供しています。伊賀の里黙々手作りファームへ行きました。参加者からは、自然が気持ちよく、ソーセージ作りも楽しかった。自分たちだけではできなかった体験をすることができた。一日穏やかな気持ちで楽しめた、などの声をいただきました。普段は難しい外出を通して参加者の親睦を深める機会にもなりました。民間保育所文化活動費等助成、園児の健全育成を目的に文化交流活動などを行う施設に活動費を助成しています。麦のうさぎ保育園、パラバルーンとスプリングマットを購入しました。色とりどりのバルーンは見栄えもよく、園児や保護者にも大好評でした。また、スプリングマットは遊びながら体幹を鍛え、自然とバランス感覚を養うことに役立っています。今後も未来を担う子どもたちの活動に使用させていただきます。ボランティア活動活性化応援助成。こんな勉強会を開催してみたい、活動を知ってもらう機会を作りたいなど、ボランティア活動を応援する助成金です。手話サークルやまびこ、団体創立40周年を記念し、手話講師としても活躍される砂田アトム氏を招き講演会を開催しました。砂田氏の講演を見ることにより、手話が魅力的な言語であることを再認識する機会となりました。また、会員の意識向上も図ることができました。岩鏡、安全な山歩きの指導を行う団体岩鏡は、理学療法士を招き、車椅子使用者と渓谷を歩くイベントを実施しました。参加者の車椅子使用者からは、日頃自然に親しむことが難しい折、皆さんと一緒に楽しむことができました。会員からは、障害のある人とお話ししたり、行動を共にして介護を学ぶ経験ができましたとの声が聞かれ、有意義な時間になりました。いろんな募金の方法があるよ。 いつでも誰でも気軽に社会貢献ができるよ。ハートン。インターネットからの募金。市内各所に設置されている募金箱のほか、スマートフォンからも募金ができます。掲載の二次元コードを読み込み、住所・氏名を入力してください。クレジット決済やコンビニ支払いなどお好きな方法で募金することができます。自動販売機の売上からの募金。市内福祉センターに設置されている自動販売機で飲料を購入すると、1本あたり約10円が共同募金に募金されます。同様の寄付金付き自動販売機を設置していただける企業・団体を募集しています。本年も自分の町を良くする仕組み、赤い羽共同募金にご協力よろしくお願いします。共同募金運動のシンボルキャラクター、愛ちゃんと希望くんのイラストが掲載されています。問い合わせ先、安城市共同募金委員会、77-2941。11月の相談窓口、4項目です。1、ボランティア相談、場所社会福祉会館、時毎週火曜から土曜、午前9時から正午、午後1時から5時。対象、ボランティア活動をしてみたい人、依頼したい人、団体。予約不要。問い合わせ、安城市ボランティアセンター、77-2945。2、弁護士による公権制度市民相談。場所社会福祉会館、時11月12日土曜午後1時半から3時、対象市内在住で公権制度の利用を検討している人、予約期間相談日の前々日まで、要予約先着2名、予約受付午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、生活相談係、77-0284。3、心配事相談、場所、総合福祉センター。時、毎週火曜から土曜、午後1時半から4時。ただし、11月3日、23日の祝日を除く。対象、市内在住の人。予約不要。問い合わせ、地域福祉係、総合福祉センター内、77-7889。4、障害者更生相談。場所、総合福祉センター。時、11月10日、木曜。午後1時から4時。対象、市内在住の身体障害のある人、知的障害のある人及び介護者。予約期間、相談日の前々日まで。要予約、先着6名。予約受付、午前8時半から午後5時15分。問い合わせ、総合福祉センター、77-7888。ハートンからのお知らせ。掲載の事業は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。7項目です。1、赤い羽共同募金配分事業お楽しみ会。二次元コードが掲載されています。お楽しみ会、名古屋市科学館とフライトオブドリームズへ行こうを開催します。対象、市内在住で18歳以上、高校生は除くの身体または精神に障害のある人とその家族、友人。なお、バス乗降可能な人、介護タクシーに車椅子で乗車可能な人、2組限定。日時、令和4年12月3日土曜午前8時15分から 午後5時半まで予定。なお、社会福祉会館出発、帰着。場所、名古屋市科学館、名古屋市。フライトオブドリームズ、セントレア隣、ほか、常滑市。定員、40名、先着順。費用、本人同居家族1000円。別居家族、友人、1500円。当事者1人に対して、別居家族、友人、ヘルパーのいずれか1人まで。申し込み、10月8日土曜午前9時から11月17日木曜午後5時15分まで、社会福祉会館窓口にて受付。なお、10月8日土曜午後1時以降は電話受付も可。日曜、月曜、祝日は除く。問い合わせ、事業係 77-2945。 2. 赤い羽協賛児童生徒作品コンクール優秀作品展示。第39回安城市福祉祭りにて優秀作品の展示を行います。ぜひご覧ください。時、令和4年10月2日日曜午前9時半開会式終了後から午後3時まで。場所、総合福祉センター1階ロビー。内容、安城市共同募金委員会賞を受賞した作品展示。問い合わせ、企画財務係 77-2941。 3. ボランティア講演会。コロナ禍だけど、コロナ禍だから今こそボランティア。二次元コードが掲載されています。コロナ禍が続き、ボランティア活動を始めるのは難しいと思っていませんか？今こそボランティアが必要です。ボランティア活動の魅力やコロナ禍での活動の可能性を改めて考える講演会を開催します。時、11月5日土曜午前10時から11時半まで。場所、社会福祉会館、講座室、およびオンライン、ズーム。講師、早瀬昇氏、大阪ボランティア協会理事長。定員、会場50名、オンライン50名。申し込み、10月4日火曜から、社会福祉会館窓口、電話、ファクス、E メールにて受付、先着順。問い合わせ、事業係 77-2945、 ファクス 73-0437、 E メール、社協ボラ sykyovola@citycity.anjo.aichi.jp。 4. ボランティアカフェ。二次元コードが掲載されています。ボランティア活動者と気軽に交流できる機会です。さまざまなボランティア活動の魅力を活動者から直接聞いてみませんか？ボランティア活動経験がない人もある人も大歓迎です。時、11月12日土曜午後1時半から3時半まで。場所、社会福祉会館講座室。定員30名。申し込み、10月4日火曜から社会福祉会館窓口、電話、ファクス、E メールにて受付。定員に達し次第締め切り。問い合わせ、事業係 77-2945、 ファクス 73-0437、 E メール、社協ボラ sykyovola@ city.city.anjo.aichi.jp その他、感染症予防のため飲食の提供はありません。ご寄付いただきました。皆様の心温まる善意にお礼申し上げます。安城善意銀行、7月分受付順、継承略。株式会社東海石油、日本技公民館利用者、ピアゴ深間店、アピタ安城南店、名勝プラザ利用者、ピアゴラフーズコア三河安城店、古井神社、岡谷工機株式会社安城支店、ピアゴ東映店、株式会社イノアックコーポレーション、富公園、株式会社愛心、生産商業協同組合、株式会社デンソー SI、中村富士子、ウクライナ人道危機救援金、フランス菓子ラバンクール。6、懐かし学級を再開します。二次元コードが掲載されています。総合福祉センターの改修に伴いお休みをしていた懐かし学級を10月4日火曜から再開します。懐かし学級では講座とヤロマイサロンを開催します。講座は、由緒、貼り絵カレンダー、折り紙などを行います。また、ヤロマイサロンは、日中自由に出入りでき、計算、漢字、クロスワードや塗り絵などのプリントや工作を行います。日時、内容の詳細については、電話または掲載の二次元コードを読み取ってご確認ください。対象、市内在住のおおむね65歳以上の人、場所、総合福祉センター懐かし学級、問い合わせ、介護予防係 77-7896 7. 介護者の集い、日時、場所、11月11日金曜午後1時半から3時介護老人保健施設里町ボランティア会議室 97-5000 11月11日金曜午後1時半から3時佐久野福祉センターデイルーム 72-7570 11月15日火曜午前10時から11時半中部福祉センター集会室 76-0090 11月15日火曜午後1時半から2時半名勝福祉センター集会室 92-3641 11月17日木曜午前10時から11時半桜井福祉センター多目的室1 99-7365 介護者おしゃべりサロン11月5日土曜午後1時半から4時社会福祉会館会議室 77-7888 以上、社協だよりでした。